San Medio.
はい、今回はゲストにですね、ラーメン総合研究所所長の竹内真さんをお招きいたしました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今回はですね、まあ、竹内真さんも絡んでる、俺がうなったラーメンというですね、佐野さんのラーメン本という本がもう出てるわけなんですが、これのですね、裏話をちょっとお伺いしようかなというふうに考えております。まず竹内さんですね、これ実は佐野さんが書いてるのではなくて竹内さんが書いてるっていうことだったみたいですね。
はい、まあ90回連載したんですけども、まあ佐野さんの言葉で僕が書いたっていうことで、いつも名前は出てないんですが、文章は全部僕が書いてて、佐野さんからは、お前言いたいこと言いやがって全部責任は俺に行くんだぞっていう
あ、でも見事ななんていうか佐野さん風言葉というか、
いやまあだっていつも一緒にいますから
一緒にいますもんねもう完全に佐野さんになりきって書いてたって感じですね。
そうですね、だから、まあ、佐野さんが一言言ったことを、全部の文章に伸ばして書いたというような。
だいたいあれなんですかね、やっぱ2人で一緒に食べに行って感想を言い合いながら、じゃあこんな風にしようかっていう感じだったんですかね。
はい、そうです。だからアポも何にも取らないで、1日4軒ぐらい食べ歩いて、じゃあ今日はこれとこれと2軒乗せようかっていう、そういう
意見の食い違いなんてのはあんま出なかったんでしょうかね。だいたい一緒ですか、ここはいいね、じゃあここはじゃあ乗せようか、片方が乗せたい、片方が乗せたくないなんていうぶつかり合いなんてのは。
あんまりないですね。はい、逆に言うと迷ったらやめようっていう。
あ、なるほどなるほど。はい、
だからだんだん厳しくなってですね。
そうなんですね。
ロケバス出して1日4軒食べるんですけど、1軒しか実りがなかった時はすっごいショックが大きいんですよね。
もうその夕方ぐらいにはもう疲れ果ててる感じなんですよね。はい、なるほど。じゃあこうやって食べ回ってですね、まあ、90杯紹介されてるわけなんですが。
はい、
記憶に残る一件というか、これはちょっとすごかったなという一件というのは、例えばどこが上がってくるんでしょう。
まあ、いろいろあるんですけど、千葉の梅の屋さん
は、ね、梅の屋ですか。
どうしようかなっていう、
どうしようかっていうのは、乗せるか乗せないかっていう点ですか。
乗せるべきなんですけど、これを紹介していいもんだろうかっていう。
私もちょっとなんか読ませていただきましたけども、なんかラーメン屋やめようかみたいな、
いや佐野さん本当に悩んでましてですね、食べた後10日ぐらい立ち直れなかったみたいな
そうなんですか。じゃあもし知らない方もいるといけないので、ちょっと簡単にそのお店の特徴というか、はい、まあ、どの辺がすごかったのかっていうのをお話しいただけますか。
は
い、
タレはチャーシューを醤油で煮て取るんですけど、
煮汁ですよね。
はい、スープはお湯なんですよ。
お湯、
はい、で麺は乾麺でしてね、だから手作りしてんのはチャーシューだけなんですよ。
お湯っていうか、ラーメン屋さん一番なんか時間かけるところっていうのはそのスープのところだと思うんですけども、はい、それがお湯なわけですか。
お湯なんですよね。うん、でご主人に、っていうラーメンのこだわりなんですかって聞いたら、俺は漁師だからラーメン屋じゃねえって言うんですよでも1日500人並んでるんですよ、行くともう行列ができてて、それでまあ僕もそうですけど、これで商売できちゃうんだったら、もうやめようかなっていう
500杯はすごいですね、都内でもそうそうある数じゃないですね。
そうですよね、それでうまいんですよ
まあ確かに私も美味しかったなと思いましたけどね、
もうだから何と言っていいのかわからないんですけど、そのこだわるとかなんとかいうようなことをやめたくならなるんですよ。
じゃあ、あんまりこれからラーメン屋を目指そうという人には行ってほしくないラーメン屋さんですね。
行ったらダメです
ね。行ったらダメですか。はいはい、やる気なくしちゃいますか。
はい、
なるほど。これはでも面白そうですね。まあ、その辺の記事もちょっと書いてあるわけですね。
はい、
あと他に、これは意外と最近の雑誌では紹介されてないけどうまかったなというお店はどの辺が上がりますでしょうかね。
僕は三重っていうお店が大好きで、
はいはい、
で、まあ、佐野さんとも話したんですけど、まあ、佐野さんと僕といろいろ話しするしますと、どういうふうに作ってどうやったらこのラーメンになるねっていうのは、はいはいはい、理論的になんとなく分かるんですけど、三重のラーメンは作れないなっていう。
そうなんですか。意外と何て言うんですかね、普通に表現しちゃうとシンプルな東京ラーメンなんていう表現になりそうな。
そうです、だから文章の書きようも 非常に難しいんですけど、あのシンプルでさっぱりした東京ラーメンなんだけど、これは俺にはできないっていう、そういう
本当に本当に佐野さんがうなってしまったラーメンなんですね、
だから枯れた味なんでしょうね。もうそのなんていうんですかね、 こだわってどうこうとかいうことじゃなくて、自分の作ってきた味っていうのはその人の味なんですよ。
あ、なるほど、
はい、それはやっぱりちょっとびっくりしましたね。
あと例えばあの割と最近だとその雑誌とかで話題にもなってて、なおかつまあそこそこ美味しくて、でも雑誌には載せてなかった店とかっていうのもあるんですかね。
話題になってて、
割と最近のその美味しいと言われてるような店で、
はい、
でお二人で食べに行って、あ、割とうまいんだけど、でもこの店はちょっと載せるのやめようかなんていうお店は、
あ、それはありました。まず僕らが決めたのは、嘘をついてる店はやめよう。
ああ、まあ表示とか、
ね、そうですね。だから無添加とか書いてある店って。麺には絶対乾水使ってるわけですし、そのなんていうんですか、無課長だったらまだわかるんですけど、無添加まで書いていいのかなこのラーメンっていうことで食べてみて、どう見たって無添加の食べ物じゃないよねっていうような、いや美味しいんですよ、美味しいけど、でもそれを乗せちゃったら、僕らが認めちゃうことになっちゃうから、やめようかっていう。
なんていう店なんですか？
ですね。
あーですか、
はい、
私も行きますよ、何度か行ってますよ、
はい、いや美味しいですよ、
美味しいですよね、何種類かメニューがあって結構いろいろ食べてるんですけど美味しいと思うんですけどね、
はい、でもやっぱそこら辺のところは貫かないと、はい、いけない
かな。何でもかんでも載せたっていうわけではないっていうことですね、はい、ちゃんと落とすべき店は、はい、あのわざわざ食べに行ったにもかかわらず載せてないと、
そうです。それにあの必ず行った店でも、取材でもう一回行きますから、その時にえっていうことはありますよね。
なるほど。
あの今まで信頼してたのに何この味っていう、たまたまその時だけかも知れないですけど、
なるほど、はい、そうしますと雑誌の方では90杯載せてるわけなんですけども、その90杯を選ぶために何杯ぐらい食べた形になるんですか、
はい、多分150杯ぐらい食べてるんでしょうね、はい、
でも150杯の中から厳選した90杯を紹介してるってことですね。当然ながら竹内さんも佐野さんもある程度おすすめできるようなお店ということで、
そうですね。だからまあ僕の方でお店は選んで、ルートも選んで、自分が食べてる食べてないに関わらず、
はい、
もう一回確認しに行くわけなんですけど、まあ、やっぱり、こんなだったかなっていうようなな
るほど。その辺があの雑誌の方には詳しくいろいろ書いてあるわけですよね。
そうですね。
ぜひ、じゃあ、あの講談社から発売されてるみたいですけれども、定価がですね945円ですね、税込みで945円になるかと思いますけれども、講談社ムック俺がうなったラーメンと、ぜひですね、あのその辺を背景にあったということを考えていただきながら購入して、読んでいただけると、普通のラーメンもとは違う、他のラーメンもとはまた一味違った形でお読みいただけるんじゃないかと思いますね。
ありがとうございました、
はい、じゃあぜひ購入していただければと思います、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。どうも。
はい、本日のゲストは竹内慎さんです、竹内さんにはですね、老舗でおすすめする3軒というのをですねご紹介していただこうかと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあまず1軒目は、
そうですね、近藤軒。
近藤軒、
日本橋ですね。
日本橋ですね。これは結構古いですね、は
い、古いです。あの、日本橋三越の脇にあるんですが、
はい、
三越よりも前にあったという。
三越よりも古いというこれはすごいですね、はい、どの辺が特徴なんでしょうか。
まあ本当に素朴なラーメンなんですけど、
はい、
コークスで炊いたチャーシューがうまいんですよね。
これあんまり最近の店ではそういうのはないですよね。
もうかまど自体が、もう直せないっていう 感じで、今あるもので終わりっていう、
あ、そうなんですか新しく作れない
の、もう直しが効かないみたいなところがあって、へ、そこら辺のなんていうんですかね、枯れた味が好きですね。
じゃ あの行った場合にはやっぱチャーシュー麺がおすすめということになるんでしょうかね。
うん、まあでもチャーシュー麺ばっかり頼むと店が迷惑するらしいんですよ
そうなんですか、チャーシューばっかり出てしまって、
はい、で何の料理食べても美味しいし、
あ、なるほどなるほど、
はい、チャーハンがうまいんです、
チャーハンがそうですか、はい、まあじゃあチャーハンとラーメンをセットにして食べてもらえると割といい感じかなっていう。
そうですね、で僕今までラーメンって酒のつまみには合わないと思ってたんですけど、スープだけで焼酎が5杯飲めたっていう、
そうなんですか、はい、なんかもうヘロヘロになりそうですね
そういう店でしたね。
2軒目はじゃあどのあたりが上がってきますか。
豪徳寺の万来ですかね。
豪徳寺の万来、これはもしかしたら安いお店でしょうか。
200円、
200円ですよね。
ですけど、で自分の目の黒いうちには値上げはしないってテレビで一回25年前ぐらいに言ったらしいんですよ
25年前に、
はい、だから上げられないらしいんですけど、
実際25年前からも上がってないわけですね。
上がってないわけですね。で、自分の息子さんがいて苦労してるらしいんですよ、それで、
はいはいはい、
で息子さん自体ももう70歳ぐらい
息子さんが70ということ90いくつ、
いや92だか3だか。
あ、そうですか。す
で僕ボーリング対決をテレビでやったんですけど、負けました。
あらら、じゃあもうボーリングもやれるぐらい元気だということなんですね。
元気ですね。
うわ、すごいですね。それでいて、はい、美味しくラーメンがいただけると。
うん、まあ美味しいっていうか、その枯れた
味
ですよね。
なるほど。じゃあ分かりました。3軒目はどちらになりますでしょうか。
はい、銀座の京楽ですね。
あ、京楽、はい、はいはいはい。
ここはなんていうのかな、僕がラーメン食べ始めた30年前ぐらいは銀座が一番の激戦区だったんですよ。
そうですよね、よく激戦区っていうことで挙げられてましたよね、はいはい、
その中でまあみんなそのレベルがどんどん高くなってきた中で、銀座のラーメンってあんまり生き残ってないんですけど、京楽のラーメンだけは今食べてもうまいんですよ。
この前新しくラーメン王になった青木さんにも聞きましたら、いやそこはうまいですよねって言ってましたね。
だからおそらくはその同じ味って言われるために日々味を変えていってるんでしょうけど、そういう姿勢が見えないとこが
なる。それってもしかしてその武井さんが昔言ってたハルキア理論とか。
そうですね、ハルキアさんがまあそういうことを表に出して言ってて、日々味を検査していくのが、お客様の下に自分の、味がついていくっていうのかね、そういうことで僕はハルキア理論という名前をつけたんですけど、京楽はそのハルキア理論っていうものを、なんか軽くやっちゃってる感じがするんですよ
なるほど、
そこがかっこいいなっていう。
なんかハルキアさんは割と努力しながらその理論をこう形付けるように一生懸命やってる感じ、京楽さんは何気なくやってるとかそんな感じなんですかね。
そうです、だから何にもそんなことを思えないんだけど、さらっとそれをやってるっていうところがかっこいいなっていう感じですね。
なるほど、わかりました。日本橋の近藤軒、豪徳寺の万来、銀座にある京楽、この3軒ですね。最近のあまり新しめのラーメン本にはなかなか紹介されてないようなお店かも分かりませんが、
まあ今は新しい店は新しい店ですから、
追いかける姿勢がありますからね、
はい、なかなか取り上げられないし、特徴もないですからね、
まあこういった3軒まず食べてみろみたいな感じですかね。
これを食わないで語るなよっていう感じ、
若い人にもこういうお店を食べてほしい。
そうです、だからまずこれ食わないでラーメンがどうこうとかガタガタ言うなっていう話。
よかったですよ、私食べてましたよ。よかったですよ、語れますよ少しはわかりました。じゃあ豪徳寺の万来、日本橋の近藤軒、銀座の京楽、この3軒ですね、食べてからラーメンを語りなさいということで、本日は武井さんにお越しいただきました。どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
今回は竹内慎さんをお招きしております。今回はですね、竹内さんにお話ししていただきたいのは、まあ、最近のその食べ歩きの風潮としてですね、なんか麺固めっていうのを希望している方が非常に多いと、いわゆる麺固めがラーメン通だみたいな雰囲気があるんですけど、その辺についてですね、そうじゃないだろうみたいな部分が竹内さんなんかあるみたいで、
分かってないですよね。いや、麺のこと全然分かってないから、固め、ただ固めっていうのと、コシがあるっていうのと全然こう話が違うわけであって、表面の柔らかさと芯の硬さの違いを持ってコシだとするんだったら、芯も表面も硬かったらただ硬いだけなんですよ。何の旨味もないという、
でもあの、ま、私の記憶の範囲ではですね、札幌のその寝かせた麺が割と固めだったり、天宝ですかね、バリカタとかね、135とかありましたよね、あと博多の方でもやっぱ片面志向とかありますよね、この辺から片面好きが来てるのかなっていう感じするんですけども、
そうですね、まずあの、昭和40年代に入って札幌ラーメンが東京に入ってきた時に、まあ、熟成させた水分の多い麺が硬くて、どっちかっていうとコシがあるということで、それが受けたわけなんですけども、その後昭和60年代から平成に入って、博多ラーメンがこう出てきまして、でそのバリカタだのなんだろうっていう注文をするようになったと、でそれから固めっていうのが通じゃないかというような間違った風習があの流れたと思うんですよね。であの博多の麺っていうのは水分が少ないですから、粉としてグルテンがまだ熟成してないですから、食べても消化に悪くないんですよ。ただ水分の多い麺を固めで出した場合に、グルテンの向きがきちんとしてない、
いわゆる消化に悪くなってしまうんですね。
そう、消化に悪い麺になるわけなんで、食べ物としてどうかなっていう、
いわゆる料理としてちょっと中途半端な状態で食べてしまってるっていうことなわけですかね。
そうですね、だから、あの食感がいいというのと、歯ごたえがあるというのと、全然違ったところで認識してんじゃないかなと。
なるほどなるほど。
でまあラーメン通っていうのはなんか固めの方がラーメン通だっていうのは誰が言い出したのか分かんないですけど、
いや私じゃないと思うんですよ、ただ私は結構固め好きだったりするんですけどね。
僕らの多分世代の前からそういう風潮がちょっと出てきてた。
竹内さんよりも前の世代ですか。
僕の前の前から固めが通だっていうの。
それは相当古いですね。でもね、
そうですね、人のこと言わないで大崎さんの方が年上なん
だ。いや私はつい最近の話かと思ってたんですけどね。
いやいや、
前からですか。
そうじゃないですね、だから札幌ラーメンの時代からもうそういうことが、昭和40年代から徐々に出てきて、で最近はまあなんかそれが蔓延してきたというか、固めで頼むのが当たり前みたいになってきて、絶対おかしいだろっていう。
あの一時期あの超ラーメンナビ の、 あの速報でですね、はい、あの竹内さんがチャブヤを食べた時になんか書いてましたけども、なんか滑らかと柔らかいっていうのをなんか勘違いしてるんじゃないかみたいな。
そうですね、そのコシがないとか柔らかいとかいうのと、その本当に芯まで火が通って、滑らかな麺っていうのと、違うっていうのがあんまり分かってないんじゃないかっていうのと、であの麺屋さんとか粉屋さんと話をすると、やっぱりアルデンテっていうようなスパゲッティの状態よりも、もうちょっと茹でたぐらいが中華麺っていうのは一番粉の香りですとか味ですとか、そういうものが楽しめるってみんな言うんですけ ど、
なるほど、
でもそれを分かろうとしている食べ手が少ないっていうのがちょっと寂しいですね。
なるほど、じゃあ、なんか柔らかいなと思ってもそれはお店の方がこれがうちのベストなんだと思って出してるケースかもしれないわけですね。
そうなんです、だからそれをお客さんが柔らかいとかへったくれとか言うからって言って変えてしまったら負けですから、いつも言うのはこの麺いいんだから、 絶対変えないでよっていうのは何件も言ったことありますよね。
じゃあ変に1回2回しか来ないようなお客さんのその固めとかいう注文あんまり受けるんじゃないと。
そうそう、だからお客さんからこれは柔らかいよって言われたら、バーカと思ってろっていうのが僕の持論なんですけど。
はい、自分のポリシーを持って、その硬さの面で出せばいいんだよということですよね。
そうですね。やっぱり自分の作ってる面がいいと本当に思ってるんだったら、お客から何を言われようが変えない、
なるほど、
はい、それが一番いいと思いますね。
なるほど。じゃあいろんなタイプのこう麺を食べて、固めだけではないっていうのをですね、やっぱラーメン食べ歩きしてる人には分かっていただきたいなと。
いや、どちらかというと柔らかめぐらいの麺を、味わって分かる人が僕は信用できますけど、
なるほど、分かりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今回も竹内慎さんに、来ていただいております。竹内さんの最近なんか新しいお店についてですね、ちょっと言い申し立てというか言いたいことがあるというふうに伺ったんですが、どうでしょうか。
そうなんですね、なんか最近油が濃い店は少なくなってきたんですけど、スープの濃度が高いんですよね。
濃いというか、インパクト重視、
ね、そうですね。逆に言うと料理性も高くなって、どんどんいいラーメンになってきてるんですけど、飽きるんですよ。
それは竹内さんがっていうことなんでしょうかね。それとも
僕がですね。
竹内さんが。
僕が飽きるんですね。だから1日に4軒も5軒も食べ歩きするような、仕事の事情からあるんですけど、そんな時にこの同じようなそういう濃度の高いラーメンをたくさん食べて、非常に辛い思いをするんですよ。
ただ普通の人はやっぱり1日4、5軒なんてなかなか食べないですからね、1日1軒ぐらいの人にはしたらもしかしたらいいのかもしれないっていうのが、
いやでも団塊の世代がもう僕らより 10歳以上上の人たちが食べるとしたら、一杯食べてももう嫌なんじゃないかなっていう、
食べれないっていうか最後までいけないっていう、
そうですね、だからどんなに凝ったラーメンでも、やっぱ最後まで美味しく食べさせるにはどうしたらいいかっていうことを考えなきゃいけないっていうのが一個と、で一番思うのがですね、今そのラーメンが売れてるからその味を出すと、それではいけないんじゃないかな。
やっぱラーメンで食っていくからには5年後も10年後もやっぱり経営としてはやっていかなきゃいけないわけですからね。
そうなんです。だから5年後10年後見越せって言っても僕でも見越せないですからどうなるかは分からないですけど、でも本当に自分の好きな味を出さないと、要は今この味が売れてるから、この味を出して5年10年持つのかっていうとすごい疑問に思うんですよね。で今僕いろんなお店取材してこといろんなこと書いたりしてきたんですけど、やっぱり20年持ってるお店ってめったにないんですよ。
なかなかないですよね。
そう、行列店っていうか人気店でですね、で結局流行り廃りがあって、その中でこう潰れていったり埋もれていったり、ちょっと良かったけど落ちていったりする店っていくらでもあるわけなんですが、今売れてる店を今出したら、5年後に廃るだろうっていうのが僕の思いで、でそれで本当にお前そのラーメン好きなのかよっていう
逆にその店主、よく言いますよね、店主は毎日なんか自分のお店のラーメンを味見するとか、本当にお前それ毎日食べてんのかみたいな感じですかね。
そうなんですよ。だから本当に自分が好きでこれを毎日食べても自分でやっていけるっていうラーメン出すんならいいんですけど、今売れてる味を、そのまま真似してビジネスとしてラーメンやるんだったら死んでくれと思います
厳しいですねでも食べる側からするとバリエーションなんか豊富な方がいいんで、毎日食べれるようなラーメンもあれば、どみついラーメンもあった方がいいかななんていう感じもするんですよね。
それはいろいろあった方がいいんですけど、でもその自分でお店を持つ限りは、 5年10年先のことを考えて、長く持つようなお店を出さないと、あなた自身が困るでしょうっていうことと、それとその味って真似じゃんとか、
あ、はいはいはい、
この店のこういうとことこういうとこのパクリじゃんっていうことで、僕には食べれば見えちゃうんですよ。
あ、なるほど、
お前偽物だろっていうようなところが見えちゃうんで、そうするとあの物に書きたくないんですよね。
あ、雑誌とかに紹介したくない、
紹介したくない、だから美味しいんですよ、同じぐらい美味しいんですよ、他の店と、でもお前の店は書きたくねえっていうようなことは何度も思いますよね。
でもどうなんですか、やっぱ竹内さんがちょっとやっぱ、まあ、私と同じぐらいではあるんですが、ややその苦ラーメンの油とか、はい、濃い味が苦手になりつつある世代に入ってきてると、
はい、
いうな部分もいるんじゃないかと思うんですけどね。
それはそうです。だから個人的な問題はあるんですけども、
まあ、これからそれにしてもひどすぎるんじゃないかって感じですかね。
そうじゃなくて高齢化社会をこれから迎えるにあたって、
そういう意味ですね、
その味を今出して売れるからといって、3年5年後に本当に売れんの、っていう心配があるのが一個と、あなたの本当に好きな味は何なのっていう疑問が一個、だからそこら辺をトータルして、逆にその濃い味でも、もう本当にギトギトのラーメンでもいいんですけど、俺はこれバイみたいなところが
なるほど
あればいいんですよ。それで、通用しようがしまいが、長く続くようが続くまいが、
俺はこれでいくんだ、
俺はこれでいくんだっていうのがあればいいんですけど、
なるほど、
なんか今のラーメン屋さんっていうのは、ラーメン屋さんになれば売れる、ラーメン屋さんになればテレビに出れるとか、ね、余計なことですけどね、まあ、私なんかもそうなんですけど、だけどそんな思いがなんか伝わってきて、要はその見せ方とか食べさせ方とかばっかりにこう終始して、魂がないんですよ。
なるほど、まあ、これからお店を出そうという人にはかなり厳しい意見になりましたけども、だいたいその辺も考えていった方がいいよということですね。
いや、僕はそう思います。
わかりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。